皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は奈良の般若寺を訪ねましたというテーマで、京都エスペラント会の相川節子がお話しします。般若寺は飛鳥時代に建てられたという歴史の古いお寺です。近鉄奈良駅から徒歩で30分ぐらいのところにあります。先日このお寺をエスペラント仲間7人で訪ねました。エスペラントとお寺と何の関係があるんだと思われるでしょう。実はこの般若寺にある人にまつわる碑が建てられているのです。私たちの目的はその碑を訪ねることでした。そのある人の名前は長谷川照と言います。エスペラントで活躍した方で、私たちの大先輩にあたります。長谷川照が生まれたのは1912年、元号が明治から大正に変わる年です。俳優の森重久彌さんがほぼ同じ時代の人といえば時代の見当がつくでしょうか。お寺に建てられたこの碑については後でお話しすることにして、まず長谷川照とはどんな女性だったのかをご説明します。長谷川照は戦前の治安維持法によって逮捕された人物の一人でした。当時照は奈良女子高等師範学校、今の奈良女子大学ですけれども、そこの学生でした。左翼的な団体と交流があったとして逮捕されました。当時の特攻警察の取り締まりは厳しくて、小林武人の有名な例もありますが、拷問も珍しくなかったようです。ただ彼女の場合は拷問などはなく、取り調べだけで返されたようでした。ただ師範学校は退学させられました。本当にもうすぐ卒業という時期だったのですが、それが昭和7年1932年のことです。ペルは師範学校に在学していた時からエスペラントを学んでいました。エスペラントはどの民族もどの言語も平等という考えのもとに作られ、その考えのもとに普及されている言語ですから、当時大日本帝国憲法をいただく日本政府の思惑とは合わなかったわけです。テルはその後実家のある東京に戻り、中国からの留学生リウレンと出会います。そしてこのリウレンと結婚するのですが、この時代親が中国人との結婚を許すような状況ではありませんでした。二人は写真館で記念写真を撮り、健康診断の結果を交わし合って、それが結婚式の代わりでした。そうして二人は中国の上海で暮らし始めました。1937年、昭和12年4月のことです。しかしその年の7月、日中戦争が始まってしまいます。ペルは中国でエスペラントを使って雑誌の記事や論文を書いたり、反戦を呼びかける手紙を書いたりして活動していました。その中にラジオで日本兵に呼びかけるという活動がありました。それは当時の中国国民党政府の宣伝部門の仕事で、中国へ攻め込んできた日本兵にラジオで、あなたたちの敵は海を越えたこちら側にはいませんと呼びかけ、日本の国民と中国の国民は互いに戦うべきではないと訴えたのです。話を般若寺の碑に戻しましょう。長谷川照は師範学校に在学していた頃、親友であった長戸康という同級生と一緒に般若寺を訪れ、そこで先々のことを話し合いました。康によると、4年生になった時、4月30日のことでした。八重桜の花と山吹の真っ黄色な茂みの中で、私たちは一緒にやろうと誓い合いました。こんな風だったので、この時の訪問にちなんで、このお寺に昨年訪問記念碑が建てられたのです。碑の周りには照についての説明のプレートが3つあります。 日本語、中国語、エスペラント、3つの言語で書かれています。今日のお話はここまでですが、ここ入門講座のご案内をします。今月の13日から、エスペラントの入門講座を行います。毎週土曜日の午前中で、全部で7回になります。受講料は3000円、初回だけなら無料です。会場は五条西の東院上がるエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは075-343-3120です。京都エスペラント会のホームページでもお知らせしています。お知らせしています。それではエスペラントでさようならを。 This, read.